元来、あの女は何だろう。あんな女が世の中にいるものだろうか。女というものは、ああ、落ち着いて平気でいられるものだろうか。無教育なのだろうか。大胆なのだろうか。それとも、無邪気なのだろうか。要するに、行けるところまで行ってみなかったから、見当がつかない。思い切って、もう少し行ってみるとよかった。けれども恐ろしい。別れ際に「あなたは度胸のない方だ」と言われた時にはびっくりした。23年の弱点が一度に露見したような心持ちであった。親でもああうまく言い当てるものではない。三四郎はここまで来てさらにしょげてしまった。どこの馬の骨だかわからないものに頭の上がらないくらいどやされたような気がした。ベーコンの23ページに対しても甚だ申し訳がないくらいに感じた。どうも、ああ、狼狽しちゃダメだ。学問も大学生もあったものじゃない。甚だ人格に関係してくる。もう少しは性があったろう。けれども相手がいつでもああ出るとすると、教育を受けた自分にはあれより他に受けようがないとも思われる。すると、むやみに女に近づいてはならないというわけになる。なんだか育児がない。非常に窮屈だ。まるで片輪にでも生まれたようなものである。けれども、三四郎は急に気を変えて別の世界のことを思い出した。これから東京に行く。大学に入る。有名な学者に接触する。趣味、品性の備わった学生と交際する。図書館で研究をする。著作をやる。世間で喝采する。母が嬉しがる。というような未来をだらしなく考えて、大いに元気を回復してみると、別に23ページの中に顔をうずめている必要がなくなった。そこでひょいと頭を上げた。すると、筋向こうにいたさっきの男がまだ三四郎の方を見ていた。今度は三四郎の方でもこの男を見返した。ひげを濃く生やしている。面長の痩せぎすのどことなく神主じみた男であった。ただ、鼻筋がまっすぐに通っているところだけが西洋らしい。学校教育を受けつつある三四郎は、こんな男を見るときっと教師にしてしまう。男は白地のかすりの下に丁重に白い襦袢を重ねて紺足袋を履いていた。この服装から推して三四郎は先方を中学校の教師と鑑定した。大きな未来を控えている自分から見ると、なんだかくだらなく感じられる。男はもう40だろう。これより先もう発展しそうにもない。男はしきりにタバコをふかしている。長い煙を鼻の穴から吹き出して腕組みをしたところは大変悠長に見える。そうかと思うと、むやみに便所か何かに立つ。立つ時にうんと伸びをすることがある。さも退屈そうである。隣に乗り合わせた人が新聞の読み柄をそばに置くのに借りてみる気も出さない。三四郎はおのずから妙になってベーコンの論文集を伏せてしまった。他の小説でも出して本気に読んでみようとも考えたが、面倒だからやめにした。それよりは前にいる人の新聞を借りたくなった。あいにく前の人はぐうぐう寝ている。三四郎は手を伸ばして新聞に手をかけながら、わざと「お飽きですか？」とひげのある男に聞いた。男は平気な顔で「空いてるでしょ？お読みなさい」と言った。新聞を手に取った三四郎の方はかえって平気でなかった。開けてみると新聞には別に見るほどのことも載っていない。1、2分で通読してしまった。 律儀に畳んで元の場所へ返しながら、ちょっと会釈すると、向こうでも軽く挨拶をして、君は高等学校の生徒ですか？と聞いた。三四郎はかぶっている古帽子の気性の跡がこの男の目に映ったのを嬉しく感じた。ええ、と答えた。東京の？と聞き返したとき、初めて、いえ、熊本です。しかし、と言ったなり黙ってしまった。大学生だと言いたかったけれども、言うほどの必要がないからと思って遠慮した。相手も、ああ、そう。と言ったなりタバコをふかしている。なぜ熊本の生徒が今頃東京へ行くだとも何とも聞いてくれない。熊本の生徒には興味がないらしい。この時三四郎の前に寝ていた男が「うん、なるほど」と言った。それでいて確かに寝ている。独り言でも何でもない。ひげのある人は三四郎を見てニヤニヤと笑った。三四郎はそれをしように、あなたはどちらへ？と聞いた。東京。とゆっくり言ったぎりである。なんだか中学校の先生らしくなくなってきた。けれども、三等へ乗っているくらいだから大したものでないことは明らかである。三四郎はそれで談話を切り上げた。ひげのある男は腕組みをしたまま、時々下駄の前歯で拍子を取って床を鳴らしたりしている。よほど退屈に見える。しかしこの男の退屈は話したがらない退屈である。